おはようございます。今朝はインマヌエル、祈りの本質と題しまして、ご一緒したいと願っております。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。皆さんの中でですね、なんかこの御言葉懐かしいなという感じをお持ちになる方がおられるかもわかりません。実は楽しい聖書の学びっていうのがありましてですね、私もこれまでたくさんの方々とその学びをしてきたんですが、だいたい4回していただくと、この聖書全巻の言わんとすることが掴んでいただきますよというような、そういう学びになってるんですね。でその第1回目は神について、第2回目は人間について、その中身は罪についてなんですけれども、3回目がイエス・キリストについて、そして4回目が信仰について、あるいは救いについて。でその4回目をずっとやっていく中で、どうでしょうか、今イエス様を心にお迎えなさりたいですか、はい、そうしたいです、じゃあ祈りましょうっていうことでですね、決心をなさるという、そんな学びになってるんですけども、その第4回目のこの暗唱聖句がこの御言葉なんですよ、ね、だからいよいよ今まではこの戸をしっかりとこう閉ざしていた、そのことにも気づかなかった、だけどもだんだんと分かってきて、あ、救われたいな、イエス様を心にお迎えしたら救われるのかな、じゃあ思い切って心の扉を開きますと、でイエス様が入ってきてくださって救われました、神のことになりました、永遠の命を与えられましたと、でいうことなんですけど、ところがですね、この、聖書の箇所を見てみますと、そういう方々に向けてもともとイエス様が語られた言葉では必ずしもないということなんですよ。でそういうところから今日はお話を、祈りと御言葉というですね、私たちの信仰生活の大切な2つの土台について、この繰り返し見ておりますけれども、前回は聖書の魅力に迫る第1ということで、今日は第2なのかと思いきや、そうではなくてですね、来月のこの歓迎礼拝の時にその第2をしたいと思ってますけれども、今日と来週はまた祈りについて、その次にペンテコステを迎えるということになりますけれども、母の日であることを思いながら、お母さんっていう存在を、またそれを与えてくださった主に感謝を覚えつつ、そしてまたお母さんっていう存在を通して与えられた命を神様に感謝し喜びつつ、この礼拝ご一緒したいと思っています。で今申し上げましたその黙示録の3章の20節なんですが、その少し前をですね、今開いていただいているでしょうか、黙示録の3章の14節のところからちょっと見ていただきたいと思うんですね。黙示録の3章の14節から、お読みします。これは、ヨハネの黙示録の最初にですね、7つの教会に向けて書かれた手紙の中の一つなわけですけれども、14節、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。ここだけ見るともう震え上がるようなですね、厳しい言葉のようですけども、ちょっと飛ばしまして19節、私は愛するものを、愛するがゆえにですね、愛するものを叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。激しい迫害に耐えている一人一人のその苦しみ戦いを我がこととしてイエス様が愛しているから、私が与える勝利を取りなさい。生ぬるく終わってしまう必要はない。私が一緒にいるんだからと。 で、22節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。クリスチャンに向けて語られている。だから、今日の私たちこうやってイエス様を中心に礼拝を捧げているお互いに対して、見よ、私は戸の外に立ってあなたの心の扉をノックしているよ。迎え入れたら交わるからと。で、実は祈りっていうのはこうなんですよ。祈りの本質っていうのは心の扉を開いてイエス様を心にお迎えするということなんです。もうずいぶん前になりますけど、30年近く前になりますか、神学校の先輩がですね、これ読んでみと言ってですね、祈りの世界という、まあ、16世紀ですかに、オー・ハレスビーという方が書かれたこの古典的なですね名著をくださって、非常に教えられて、もう今もオリアルごとに開いてるんですが、その中で繰り返し引用されている御言葉がこの黙示録の 3-20 なんですよ。そして祈りの本質はこれなんです。祈りというのは心を開いてイエス様を心にお迎えすることなんです。もう今日これだけでもですね、心に留めて、いただければと願っています。で、この食事をするって言いますよね。私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。わざわざ食事をするってことを二方向から同じことをですね2回も繰り返して、で、この当時のですねユダヤ人の人たちの文化では、共に食事をするっていうのは家族のように親しい間柄になるっていうことなんですね。一緒にいることを喜び合って交わる。この一緒にいるといえば、このピンと来られるでしょう。今日のメッセージの題にもありますように、インマヌエル。ちょっと皆さん開いていただけますでしょうか。新約聖書の一番最初にですね、マタイ1章の23節ってありますね。2ページになりますけれども、お聞きいただいても結構です。開いていただける方は2ページ、マタイ1章の23節、クリスマスの時によく開かれる箇所でありますが、こんなふうに書かれてますね。マタイ1章の23節、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である、ね、その名はインマヌエルと呼ばれる、イエス様のことですよね。ところがどうでしょうか、皆さん、イエス様のことを誰かがですね、インマヌエル、ね、あ、インマヌエル、インマヌエルさんって呼ばれた箇所はどこでしょうか。実はね、ないんですよ、ね、一回も呼ばれてない。でもこういうふうに書かれているということは、まさにこのインマヌエル、神我らと共にいますということが、イエス様の全生涯を通して表されている、まさに救いの本質なんだということなんですね。そしてそれはそのまま祈りの本質でもある。で、先ほども講読文でですね、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。そこにもインマヌエルがありました。どうして死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れませんって生きることができるのか。死すらも影に過ぎない。この羊飼いってわけですから、私は羊ってわけですけど、羊にとって狼や熊やこのそういった動物はですね、恐ろしい。でも遠くの方の山の上にそれがいて、影だけがここにあるとしたら、ね、影は恐るに足らず。死の影の谷って書いてるじゃないですか。死の谷ではなくって。恐れる必要はない。なぜそう言えるのか。あなたが私と共におられますからというインマヌエルがあるからだとありました。神様が共にいてくださるっていうことは、これは奇跡でしょ。全てを作られたお方が、聖なるお方が、罪に汚れて本来ならば滅びていくしかないはずのこんなものと喜んで一緒にいて交わってくださると。世の中にはですね、もしかしたら皆さんの中にも以前やっておられた方がおられるかもしれない。このガランガランガランと手を叩いてですね、八百万の 神々の中の一人でも多くの神々に目を覚ましてもらって、こちらからの望みを願いを聞いてもらおうと、こうつまり、戸を叩いているのはこちら側でも、イエス様はそうじゃない。イエス様の側から私たちの戸を叩いてくださって、一緒にいたいから、一緒にいるから、交わろうよって言ってくださる。これ奇跡ですよ、インマヌエル。で、そのことが現実になるためにイエス様はこの地上に降りてきてくださった。で、私たちはどうやって救われたか、それ信じたから救われたんですっていうことなんですけど、ごめんなさい、今日もあちこち開いて恐縮なんですが、エペソビテの手紙の2章の8節374ページ、374ページのですね、エペソビテの手紙の2章の8節、374ページの最後の方ですね、エペソ2の8なんですが、もうこれは大事な御言葉で、皆さんも暗唱しておられる方が多いと思うんです。これからも何度も開いていきたいと思いますが、2章の8節にこうありますね、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。プレゼント、私たちが救われたのはプレゼントだ、恵みによったんだ。いや、信じたから救われた、そうなんですけど、でも信じるその信仰もプレゼントだってここに書いてあるんですよ。全部恵みなんです。だから祈れるということも恵みなんです。祈るときに信じることが大事だってイエス様もおっしゃいました。祈るときに熱心になって求めなさいってイエス様もおっしゃいました。大事なことです。大事なことであるにもかかわらず、私たちの熱心さが、私たちの信じているというそのことが、だから神様はその祈りに答えてくださるという、神様からの答えを引き出すものにはならない。もしそうならば、それは恵みじゃなくて報酬なんです。私たちの熱心さを持って、私たちの信仰を持って神様からの答えを買うということになってしまう。報酬ではない。熱心に祈ることは大事ですし、信じて祈ることは大事ですにもかかわらず、それらによって答えが与えられるのではない。全部恵みなんだということを私は本当に繰り返し繰り返し肝に銘じたい。そうでないと、信仰生活に、教会に序列が生まれます。牧師はなんか熱心やから偉い、一ランク上。いやいや、そうじゃない。イエス様が中心に、みんな同じじゃないですか。でもいつの間にか熱心さが、あの人は私よりも聖書を知っている、あの人は私よりも養家献金している、あの人は私よりもあのことこのことだから、序列が私よりも上、でもあの人よりは私はマシやというようなね。そうじゃない、そうじゃないんです。全部恵みなんです。祈れるということも恵みです。でそのことは、見よ、私は戸の外に立って叩いている、で交わるって、交わってもらった人をちょっと見ていくとすぐ分かることなんですよ、ね、ちょっとパッとこう、ね、思い浮かべていただける、その弟子たちのこと、ね、弟子たちは聖霊によって変えられてからは、ね、本当にこの豊かに働いてきましたよね。それ全部神様の恵みですけども、その前どうだかっていうと、イエス様と半年、1年、2年、3年一緒にいても、ね、もう間もなくイエス様が十字架にっていう、その前の晩に、誰が一番偉いか、わしや、いやわしやっていうのはね、本当にその、ダメダメな弟子たちじゃないですか。で彼らが選ばれた、ね。ちょっと皆さん、また開いていただくんですが、マタイのですね、9章の10節、15ページですね、新約の15ページ、15ページのですね、9章の10節をちょっと見てみましょう。9章の10節11節ですね、15ページの下の段、マタイの9章の10節から、イエスが家で食事の席についておられるとき、 見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。で、これは当時の文化ではあってはならないことだったんですよ。だからその次11節、するとこれを見たパリサイ人たちも熱心にきちっと立法を守ろうとして頑張っていた人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。先生、ラビという言葉ですけど、彼らもパリサイ人たちや立法学者たちもラビと呼ばれていた。自分たちと同じようにラビと呼ばれているイエスが、こともあろうに罪人や主税人たちと言葉を交わすだけではなくて、一緒に食事をして家族みたいに仲良くしている。あってはならない、汚れるではないか、ね、何やってんだという。でもそういう人たち、社会で後ろ指をさされている人たちが、ね、もうリラックスしてイエス様と一緒に、もう笑いながらおしゃべりを楽しみながら、ね、巨大っていうことで一緒に食事してんですもん。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし。恵みであります。ならば、ね、インマヌエル、神我らと共に、私たちが求めたんじゃないんです。でも神様の方から一緒にいたいと思って、どうしても交われたいと思って来てくださった、そのお方が、お前なんてまだまだだよ、一生懸命祈ってるつもりかもしれないけども、内容もいまいちだし、よくわかんないし、だからちょっと聞けないなとおっしゃるはずがないんですよ。逆に、ね、もうそろそろ私もそこそこかな、ね、進学校卒業してこのもう25年か6年かぐらいだったし、聖書もある程度勉強してきたから、もうそろそろ祈りがこの聞いていただけると胸を張っているかな、ですよね天皇お父様、っていうことだともう全然違うよって悲しまるわけでしょ。そういう世界じゃないっていうことです。皆さんの中にもし聖書をたくさん知っておられる方がおられるならば、ね、もし本当に祈りが楽しくって、もうどんどん祈りが湧き上がってきて、祈れる、祈りの課題をちょうだい、本当に祈れるから一緒に祈りましょうよ、ああ誰々さんと一緒に祈ってたら燃やされるわって言っていただける、ね、もしあなたを通して一人また一人とイエス様を信じる人が起こされているとするならば、それを本当に感謝なさって、ね、一切の栄光を神様にお返しなさって、これからも生き生きとイエス様と共に、イエス様の力によって、イエス様の恵み憐れみによって歩んでいただきたい。そしてもし、いやいや私は祈りって言っても祈りが苦手だな、よく祈れないな、ね、聖書はあんまり知らないし、なかなかこの何年も何十年も経ってもダメだなと思われる方がおられるならば、どうかそのあなたとイエス様をこれまでも実は交わってこられたし、あなたの知らないところでもあなたを用いてこられたし、これからもそうなんだってことを受け止めて感謝していただきたい、そう思うわけです。祈りとは心を開いてイエス様を心にお迎えすること。絶えず祈りなさいっていう言葉を皆さんご存知だと思いますね。絶えず祈りなさい、それをそのモットーにしておられるクリスチャンも結構おられると思うんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、ね、このあんまりしんどいことがないときにはですね、問題がないときにはそれをこう胸を張っているような気がするんだけども、いろいろあると、あ、そんなこととても無理だ、だいたいいつも祈るなんて、そんな、そうなんです、いつも、もし祈りというのが祈りの姿勢をとって目を閉じて集中して、もただ祈っている、他のことを全部脇に置いて祈っているっていうことだけを 祈りというならば、絶えず祈るということはね、無理なんですよ。新学生だって無理ですよ。勉強せなきゃいけませんし、作業もせなきゃいけませんし、奉仕もせなきゃいけませんしですね。せなあきませんというのはどうかと思いますけども、させていただけるわけですから、ずっと祈るということはできない。だけども心を開いてイエス様をお迎えするということが祈りであるならば、絶えず祈りなさいと言われて、はい、あなたの恵みによってだったらそうさせていただきます主よとお答えできる。いやいや、そんなこと言っちゃっていいんですか。そしたらなんかもうやめた、もうこうやってこう、ね、熱心に他のことを全部脇に置いて祈るっていうのがなんか慌らしくなってきたということになりませんか。いやいや、インマヌエル、イエス様が一緒にいてくださる、イエス様が心の扉を叩いて中に入ってくださる交わり、どんなことをしてたってイエス様一緒だって分かったら、時間があったら、ああ祈りたい、イエス様と二人きりになりたいという気持ちにですね、御霊がさせてくださって、そしてきっときっとあなたのその静まって祈る時間というのはより深くまた長くなっていくでしょう。でもそうじゃなくてもいい、ね、心を開いてイエス様をお迎えするということが祈りなんだ。ごめんなさい、くどいようですけど、これ大事なポイントですので、もう一つだけですね、ルカの19-5を見てほしいんです。同じテーマでごめんなさい、154ページですが、もう分かってるよと言われそうですが、154ページのですね、ルカ19:5から、これまた有名な箇所ですので皆さんよくご存知でしょう。154ページの一番最後のあたりです。趣旨は、ね、もし、いやそうは言ってもやっぱり私には祈る資格なんてないわという方がおられたならば、そうじゃないでしょう、だってということで、ここ開きます。ルカ19-5、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て、皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ね、ザーカイ、急いで降りてきなさい。罪人で有名なザーカイの扉を叩いて、今日泊まることにしてるからって泊まったんですよ。もしあなたが祈る資格がなくって、あなたの祈りが聞かれてないかもしれないということだったら、ザーカイがすべき答えは、いえいえイエス様、お気持ちはありがたいですけども、滅相もない、私はみんなから後ろ指をさせられている罪人ですから、ダメです、イエス様にこの来ていただく資格なんかありません。そうそう、そうだよザーカイ、その答えを待っていた、また来年か再来年来るかもしれないが、その時までにしっかりやっとるよ、じゃあなということになるはずでしょ。でもここで交わって、その結果としてね、イエス様を心にお迎えした、お家にお迎えした結果として、ザーカイは喜んでその人生を違う方向へと向けることができた。私たちも同じであります、ね、だから力む必要は何にもない、恵みなんだ。イエス様との交わりに感謝し、その臨在に慰められながら、癒しを求めながら、イエス様のお声を、その愛のお声を聞くようにして共にいること。何か祈りが湧いてこなかったならばですね、主よ主よ、何を語ってくださいますかって思い巡らして、それでいいわけですよ。何にも祈りがたとえ出てこなかったとしても、イエス様の臨在を渇望してご一緒させていただく。さて、インマヌエル、祈りの本質ということを見てますけども、その場合にもう一つ、インマヌエルということで、見逃してはならない箇所があります。マタイの18:19-20、36ページに戻りますけれども、ごめんなさい、聞いていただいても結構です、開いていただける方は36ページ、マタイ18:19-20、ここにインマヌエルとは書かれていないんですけども、インマヌエルがありますね。36ページの下の段、マタイ18:19からですね、36ページの下の段いきますね。マタイ18:19から、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人が どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。インマヌエル、ここにインマヌエルがあります。これが祈りです。コロナ禍にあって直接は集まれない、ね、だからこそ、ね、神様はちゃんと用意してくださってるじゃないですか。この当時にはなかった電話やメールや LINE や Zoom やそういったものをですね、神様与えてくださっている。そういったものを用いながら、今のところこのズームをするとコロナがうつるというですね、報告は受け取りません。安心してですね、お互いに励まし合って祈り合う交わりが与えられていく。そこにインマヌエルがある、ね、でここに、見逃してはならない、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。で、ある方がですね、先生、今どない祈っていいか分からへんとおっしゃるので、どういうことですかっていろいろ聞いていくと、その要するにこう、どういうことが一番自分にとって良いのかっていうことをこの決めきれない、ね、それでどう祈っていいかよく分からないということは、その方の中にはね、 A、B、C と選択肢はあるけれども、もし自分が A をお願いしますって祈ってしまって、この誰かにもお願いして一緒に A を叶えてくださいっていうふうに祈ってしまって、でも本当は B の方がいいのであるならば困る。だから祈る前に A がいいのか B がいいのか C がいいのかちゃんと分かってからでないと、こうって容易ならんわということなんですよ、ね、皆さんどうですか。なんか分かるような気がするかも分かんない、ね、だけどそういうことじゃないでしょ。神様は言った通りにね、心を合わせて祈っちゃったら、ね、いや本当はそうじゃないんだけども、私が用意しているベストはこっちにあるんだけども、でも心を合わせて祈ったからその通りにするしかないかなって、そんな神様だったら愛の神様で言いますか。そうじゃないんですよ。だから時には私たちが心を合わせて祈った通りの答えが与えられないかもしれませんが、でも永遠の尺度の中で神様は私たちが願うよりももっと良いことを、私たちが願うよりももっと良いタイミングでしてくださる方なんだということを受け止めることができるようにしてくださる、そういうインマヌエルですよ。そのようなことを私たちは信仰生涯の中で共に体験してきたのではないでしょうか。もう締めくくりのポイントに入っておりますけれども、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、でこの言葉も実はあるケースに関しては、ああというですね、悲しみや諦めや失望につながる可能性がある。つまりね、私の声を聞いて戸を開けるならって言われちゃったら、じゃあ声を聞こうともしない人はもう無理なのかとなるじゃないですか。でもちろんイエス様は私たちの自由意志を尊重してくださいますよ。だから無理やりにどうこうはなさらない、それは基本的にそうですよ。ですからある意味で紳士的にこう戸を叩いて、ね、よく言われるじゃないですか、その内側にしか心のドアの、ね、ノブはない、それをこちら側が開けないとイエス様はノックはなさっても開けようと思ったら開けれません、どうぞ心の扉を開いてください、開きましょうよ、開きますと、ね、でそうなんです。じゃあ、ね、その固く閉ざしている心の扉をイエス様が無理に、ね、この 押し破ってでも入ってくるってことはなさらないのか。いやいや、なさった。実例がある。その箇所を最後にですね、開いて終わりたいと思うんですけど、この使徒行伝、使徒の働きの22章であります。新約の274ページ。使徒の働きの22章。ごめんなさい、少し長いんですけれども、ここを読ませてくださいね。あの場面を想像しながら、その場に自ら置くようにしてですね、見ていきましょう。22章の、これはパウロの弁明の場面ですよね。使徒の働き22章の1節からいきますよ。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルスで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように、神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、この道というのはクリスチャンの道、キリストの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまで至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが、旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆、そこで告げられると言われました。ところがその光の回帰のために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たことを聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり、鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。また、あなたの証人ステパノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く、異邦人に遣わすと言われました。この後当然の反応が周りに起こりますよ。22節、人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。皆さん、このパウロという男、サウルであったこの男は全くイエス様が心の扉をノックしていてくださるということに気づかずにむちゃくちゃしてた、ね、誰もこの男を説得することが、ね、どんな伝道の達人であったとしても彼の考えを言葉で変えることはできませんでした。ガチガチのガマリエルという名門中の名門のこの教師の下で律法をガチガチに守って学んで守っていた人です。でもその彼の心の扉を切破るようにしてイエス様に入られたんですよ。この時だけのことでしょうか。いやいや、私はある牧師からこんな話を聞きました。あるこの女子青年がですね、お父さんから迫害されて迫害されて、もう教会に行くんだったらもうでもなんとかこの教会生活を続けている中で、お父さんが病気になって、やがて、ね、 もう昏睡状態になってしまった、危篤状態になってしまった、ね、先生どうしたらいいでしょうか、みんなで祈るから、え、だからこの身元で賛美を捧げなさい、お父さんの身元でお父さん愛しています、お父さんありがとう、お父さん育ててくださって感謝しています、お父さんイエス様ですよ、イエス様がお父さんのことを愛しておられますよ、イエス様は救い主です、イエス様を信じましょう、お父さんありがとうって耳元でささやき続けるんだ。この危篤状態であっても耳だけは聞こえるとよく言うからね。でみんなでこの教会でですね、神様どうぞ彼を救ってください祈っておられたそうですよ、ね、先生何にも起こりません、諦めずに私たちも祈ってるから賛美して話しかけるんだよ、分かりました、お父さんありがとう、お父さんイエス様ですよ、信じてください。何時間経ったか、やがてその危篤状態だったその方はね、突然ガバッとその床の上に起きて、わしはイエスをキリストと信じろって言ったんですよ。やがて不思議なように元気を回復なさって、その方は洗礼を受けなさった、ね、以前まで使えていた和歌山教会でも誰からも何も言われてない、だけども幻で十字架を見て、あ、十字架だ、キリスト教かな、そういえばうちの息子と同級生のあのお母さんが確か教会に行ってるって言ってたかなと言って教会に来て救われたという人がいる、ね、申し上げたいことは、例えばその方がね、そのまま息を引き取っておられたとしても、その魂の中でそういうことが起こった、あ、イエス様ですか、あなたですか、現れてくださったんですね、あなたを信じますと言って息を引き取っておられた、それがその方の場合ははっきり分かる形で出たけれども、たとえそうならなかったとしても、イエス様が心の扉をノックし続けて、それでも閉じていたそれを押し破るようにして、その人の魂の中に入ってくださったかどうかということを、私たちは分からなくっても主はご存知の。だからね、気休めじゃなくて本当に神様に安心して、あとはあなたの責任ですからお任せいたします、お委ねいたします、ハレルヤということができる、それがインマヌエルの信仰に生きる私たちのね、特権なんですよ。どうぞ今週もそのお方が、あなたがこれから使わされるその孤独の中に、戦いの中に、職場に、学校に、家庭や地域におられますから、その方を仰いでご一緒に歩むのではありませんか。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。聖なる神であられますあなた様が、罪にまみれたこの地上に下ってくださって、喜んで私たちとご一緒くださる、交わってくださる、すべてが憐れみ恵みによることを心から感謝を出します。その恵みによって私たちは祈ることが許されています。祈ることを求めていただいています。共に祈ることができ、その最善のお答えをいただくことができますから、ありがとうございます。どうぞ今週もあなたがご一緒くださって、私たち一人一人の王の王、主の主として治め、慰め主として私たちを顧み続け、癒し支えてください。信じお委ねして、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。